ハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは、地域環境善研究所エコトーンの太田光平です。そして、毎月最終週は近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんとともにお届けしていきます。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
中須さん、今日もオンラインということで、前回に引き続き、はい、はい、よろしくお願いします。いや、でもなんかね、便利ですね。なんかこうやってオンラインでね、顔を見ながらお話ができるというのも、もうこのラジオカフェでも当たり前のようにこう使うようになりましたけれども、ね、スタジオに入るのとはまた全然違う雰囲気ですよね。
そうですね、そちらに電車で向かうという時間が省略されるのでで
もやっぱり、ね、まあ、スタジオの中で、
ね、やっぱり対面の方がね、何かと、顔色を見ながらお話ができるので、
そうですよね、そうですよね。さてさて、まあね、この、暑い8月、まあ、集中豪雨なんかもですね、まあ、バーッとあったりだとか、これが年々これから温暖化の影響で増えていくんじゃないかみたいな話もありますけれども、まあ、それ以外にもですね、いろんなこう課題があって、まあ、ロッキンさん、いろんなことにチャレンジというか、いろんな話題提供をまた課題解決に向けて動きをされていますが、8月7日今月の頭にですね、若者と難民について考えるということで、第1回、難民避難民に対して市民 NG は何ができるかということでセミナーを開催されたんですよね。
はい、以前にもこの番組でご参加いただきましたが、高度海外災害援助市民センター吉橋さんが、ご出演いただきました時にもご案内をしました、若者と難民について考えるというセミナーが、はい、今月の8月7日日曜日でしたが、対面とオンラインで、開催をさせてもらいました。中身は実際に難民の方を、引き受けて、支援をされている東京の団体なんですけど、パスウェイズジャパン代表理事の堀井さんという方と、うん、大阪に団体を構えてられるラフィックというところ、在日難民の共生ネットワーク、ここの共同代表の田中さんという方、お二人から、ご講演をいただきました。中身は難民避難民に対して市民 NG は何ができるかという中身で、皆さんご案内ご承知の通りに、ウクライナの、ロシアからの軍事侵攻があって、多くの避難民の方来られてますけれども、はい、まあ、日本政府の方は、まあ、いち早くその支援を、うん、表明をして、まあ、どちらかというと手厚い支援をされてるんですけど、ウクライナ以外もミャンマーとかアフガニスタンとかいろんな国からも、いろんな事情で、日本に来られてる方があるんですけども、そこへの支援が少し格差というか落差があるということもあって、まあ、そんなところに問題意識を持ちながら、改めて避難民に対してどういうことができるのかというようなことをテーマにお話をして、まあ、ワークショップという形で、まあ、友達が避難民だったらどうしますかというようなことをテーマにやり取りをしたということになっています。まあ、そんなことを受けて、これが第1回なんですけど、はい、第2回を来月なんですが、うん、9月16日、金曜日にあります18時から、これはオンラインのみになりますけども、はい、全国難民弁護団連絡会議の代表弁護士の方なんですが、渡辺翔吾さんという方と、オンラインで結びまして、うん、まあ、日本における難民の保護は適正かというようなことをテーマに、ウクライナ、アフガニスタン、ミャンマーから見える日本の保護のあり方ということでお話をいただきますので、お時間の許される方はぜひ、アクセスをいただけたと思います。はい、申し込みは高度海外災害援助市民センターのホームページからアクセスできますので、お申し込みいただいた上でご参加いただければ幸いです。
なるほど、はい、そうですね、まあ、京都にもね、あのウクライナからの避難民難民の方がお越しになられてて、サポートしているところだと思いますけれども、確かにそのウクライナからでだけでなく他の国々からの難民避難民の方々との格差、うん、このあたりは一人一人考えられもっとね、あの考えるべき問題だと思いますし、まさにその最初の、ね、ワークショップされたという話ですけれども、自分のお友達だったらとか家族だったらどうするのかというようなこと、うん、少しそういう視点で考えてみると何ができるのかな、もっとこうなった方がいいんじゃないかな、なんていうことを一人一人が、まあね、自分事として捉えられるのかな、なんていうふうに思います。ぜひですね、あの9月16日金曜日6時から8時オンラインでの開催になりますので、どこからでも、参加できますので、高度海外災害市民援助市民センターのホームページからですね、チェックしていただける、申し込みいただければというふうに思います。本日もですね、素敵なゲストこの後ご紹介していきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りします。さて早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。2年ぶりの、ね、登場ということになります。 NPO 法人日常生活支援ネットワークの C の理事を務めていらっしゃいます椎名康智さんです。椎名さん、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
ね、日常生活支援ネットワークということで様々な活動を展開しておられますけれども、あのローキンさんとの関係でいくと、まず中須さんご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、日常生活支援ネットワーク、まあ、あのパーティーパーティーっていうふうに呼ばさせていただいたりもしてますけども、どんな障害があっても出かけられる支援っていうのを目的に、障害者の生活支援や携わる人材育成分野内外のネットワーク構築から被災障害者支援などにも幅広く取り組んでいられる団体でして、うん、まあ、以前から長井公園で、ポジティブ交流祭ということで、まあ、東日本大震災から始まった取り組みなんですけど、まあ、その後の熊本地震の、被災者被災地とも連携しまして、長井公園で楽しい交流をこの間してきたわけなんですけど、まあ、残念ながら去年一昨年と、オンライン開催ということになりましたけど、うん、まあ、それはそれで、メリットもあったようですので、まあ、そのあたりのところについては後ほどお話しいただきたいんですが、私ども社会貢献預金の笑顔プラスというところの寄付先団体として、主に連携をさせていただいておりまして、まあ、その一つが先ほど申し上げたポジティブ交流祭のイベントで寄付金をそこで活用いただいているという、まあ、そんな関係です。
なるほどね、椎名さんまたよろしくお願いしたいんですけれども、まあ、今ねざっくり、はい、ご紹介をいただきましたが、日常生活支援ネットワーク、これは活動はいつからスタートされてるんですか。
もうね、活動はね阪神淡路大震災の翌年なので、1996年ですね、うんうんうん、もうかれこれ26年。
そうですね、
やってますね、はい、
うん、まあ、でもその時の、まあ、現状、ね、震災の時の現状を見て障害のある方々が、ね、取り残されると、はい、うんうん、そこはやっぱり支援が必要じゃないかということで活動がスタートしたというふうにお伺いしていますが、うん、
はい、
今どんなことをされているかご紹介いただいてもいいですか。
そうですね、まあ、うちの法人自体は障害がある人が自分の家で暮らすことと、あと好きな時に出かけること、うん、まあ、その応援をしようという、まあ、そんな活動をしましてね。で今日はまあスタジオではなくうちのデイサービスでも、ね、はい、しゃべってますのですいません、ちょっとねうちのデイサービスで、ね、ざわざわしておりますけど、その空気も雰囲気もね伝えながら喋りたいと思っていますが、まあ、本当に、ね、障害がある方が、まあ、社会で、ね、暮らしていきますとやはりいろんなつながりがある、まあ、その強みもあれば、でも地震があった時についついね周囲の方が忘れ去られがちになるというね、そういう現実もある、まあ、そういうことが実はあるんですけども、まあ、それがね、やっぱり、まあ、阪神は大震災もそうでしたし、あとね、僕が、まあ、主に関わり始めたのが、まあ、東日本大震災以降にもあるんですけども、本当に東日本大震災でもそうでしたが、障害がある方がついつい周りから忘れ去られがちになるときに、ちょっと待って、こういう人らいるから、 ていうことを言っていける、まあ、そういうネットワークを作っていきたいなと思って、この12年間、まあ、やってきた、あの、活動というのがお祭り作りとやってます。
なるほど、ね、はい、そのお祭りまた今年もということでお伺いしています。この話は後ほどお伺いしていきたいなというふうに思うんですけれども、はい、あの、振り返るとですね、まあ、2年前に実はあの、ね、ご出演いただいた時、これはまだコロナが始まって、まあ、徐々に、まあ、あの、多分おととしの10月あたりなので、マンボウであるとかいろんなのがこう、ね、あの、発令されるというような、まだ初期の段階でみんなどうなっちゃうんだろうみたいな不安がね、もちろん今も不安ですけれども、その時の不安の方が大きかったんじゃないかと思いますが、はいはい、あの、まあ、ある意味これも災害というような捉え方もできると思いますけれども、うん、うん、あの、その時の、まあ、皆さんの活動いろいろされてたと思いますけれども、うん、振り返って今とどうですか、今どんな活動当時されていて。
そうですね、うん、そのやっぱ2年前というのがもうまず怖いっていうのは先ほどですね、
怖い、
あとやはり、あの、本当の、まあ、2年前だってやはり熊本の方で、ね、水害もありましたし、
はい、
本当に困ってる方いっぱいいた。でも僕ら寄り添いたい、走っていきたいっていうのがあったんですけど、行ってしまうとすごく貧縮を買うかもしれないと、うん、まあ、でも実際中には行ってる仲間もいるんですよ。ひっそり行ってひっそり応援してって方もいたし、でも実際にでもそれをやってしまうとやはり賛否両論出てしまう。そういう中で僕らが今まで正義だと思った、ね、忘れ去られそうな人のために駆けつける、応援するということが存分にできなかったというのが、まあ、まず2年前ですね。その躊躇というのがあったのは2年前の話だったんですね。
そうでしたね、
うん、でもやっぱりね、だんだんだんだん、まあ、時間の経過とともに今振り返りますと、やっぱりできる形でどうお互いが孤立しないで集まれるかなとか、うん、あともうなんか、いや昔は行ってたけどね、昔は応援行ったけど今になったら、いやなんか行く気がみたいなね、
まあ、
ちょっとそういう消極感も出てきてしまってる中もあるので、いやもう一回初心に戻んなきゃまずいかな。
なるほど、なるほど、
だから集まる、駆けつける、うん、ね、まあ、実際コロナがあってとか地域の温度差もあるのでねってあるかもしれないけど、でもその中でできることを考えようっていうのはやっぱりそういう思考は止めないでっていうのが去年1年のテーマでもありました。
なるほど、思考は止めず、うん、でもあれ、パーティーパーティーのその、まあ、デーをされ、あの、利用されている皆さんっていうのはどうだったんですか。
そうですね、まあ、もちろん、あの、ね、慎重になりながらでしたけども、うん、でも僕らはやっぱり日常生活というね、まあ、法人名でもありますので、はい、やっぱり日々を自分の生活をいかに大事にするかっていう、うん、その中でもちろん感染の予防とかもあるけども、まずはその人の生活っていうのをどう考えていくかという、だからむやみやたらに遊びにはいけないけど、でも日常生活レベルで、ね、出かけたり人に会ったり付き合いしたりっていうことは大事にしましょうということでやってきたつもりではあります。
なるほど、まあね、利用者の皆さんもいろんな不安がありながら、でもやっぱり日常を取り戻すというか、日常を日常として過ごせるその環境をどう、ね、うん、サポートできるかということを考えると、まあ、いろんな迷いとか憤りとか多分、ね、はい、大変なこといっぱいあったと思うんですけれども、うん、でもこうやってね、あの、続けてこられて、ただ、まあ、新たに開いた扉というか取り組みも多分あったりしますよね。こうやってオンラインでのやり取りなんかは強みになった部分もあるんじゃないですか。
そうですね、本当に2年前に出させていただいた時にですね、それまではその公園に3000人集まってやるイベントをやってきたんですが、はい、ね、まあ、それができないということで、だったら24時間テレビみたいな形で、うんうんうん、帯でね、いろんな番組を作ってやってみようとね、2年前、はい、たくらみまして、まあ、その中で、あの、本当東日本大震災であった東北の皆さんであったりとか、あとは熊本地震で出会った方、あとこの間ね、やっぱり、まあ、中国地方、岡山とか、あと四国、まあ、本当にいろんな水害もありまして、はい、そこで関わった方々も、まあ、番組だったら自分たちも出て、まあ、関西から応援に行った人らにお礼を言いたいとか。
なるほど、
うん、あとその現地の、ね、状況を伝えることで何か恩返しができたらみたいな、
うんうんうん、
だそういう形で全国で被災した障害者の方々、支援者の皆さんが今こんな風に頑張ってるよっていう、まあ、そういう声を上げていただける、まあ、そういう機会作りはできたんじゃないかなとは思っています。
なるほど、すごいですね、うん、でもそこでのつながりが今にもいろいろ生きてそうですね。
そうですね、まあ、本当に夢風基金さんというのはね、まあ、僕らの中にありまして、はい、この僕らの障害者、この被災障害者の、ね、やっぱり活動の中で夢風基金さんというところが、うん、本当にもう二十何年間全国の、ね、被災した障害者の方の情報を集め、必要であれば応援に行く、はい、まあ、そういうことをやってきたベースがある中で、僕ら自身も、まあ、一緒に、ね、人と人が出会う場というのを、うんうん、リアルが一番いいんですけど、うん、やっぱりこのオンラインっていうのもやっぱり、うん、やりようにいたらいいなっていうのもね、
なるほどなるほど、
痛感したこの2年間ですけどね。
そうですよね、まあ、関西にいながらにして全国の方々とつながって、うん、でやっぱりいろんな、まあ、助けていただいたとか支援いただいた、逆に支援した時につながって自分も何かそこで学びがあったとか、まあ、そこでの相互の交流がオンライン上で、まあ、なかなかね行き来するのって難しいタイミングとか場面とかあったりしますけど、それはそれでね、オンラインはオンラインでいい面もありますし、対面は対面でいい面もありますし、うん、なのでその日常生活支援ネットワークさんだけでなく他の NGO、NPO もですね、随分そのオンラインによって活動が広がったと。ただ一方でやっぱり対面の機会が少なくてまだ失ってしまったものを取り戻せてないっていうようなねところもあると思いますよね。ね、ローキンさんもいっぱいねオンラインでのセミナーや展開されていますけれども、ね、なんか随分前昔と変わってきたんじゃないですか。
そうですね、本当に全国北海道から極端な沖縄までね、いろんな方と、まあ、もっと言えば海外とのつながりもできたり、海外とつないで、状況報告を伺ったりとか、まあ、そういう幅広さと、広域っていうんですかね、はい、っていうところに参加が、臨機応変にできるようになったというのは最大のメリットだろうなという。うんうんうんうん、
ね、そうですね。ね、まあそんな中ですね、まあ、いろんな取り組みをされていますけれども、6月28日でしたっけ、夢か笑顔プラスの贈呈式があったんですよね。
はい、そうです、はい、
そうですよね。で、はい、ここでですね、ですかね、日常生活支援ネットワークさんもこの贈呈式の一団体、贈呈された一団体女性先ということで取り組みを今年も進められているというふうにお伺いしていますけれども、どんな中身今年は進められようとしているんですか。
はい、ね、本当にでも贈呈式に出させてもらって感じたのが、本当にこういう公の場というのは本当久々だったのと、
そうかそうか、リアルでね、
関西で、ね、うん、活躍する団体さんとね生で会って、あ、久々元気っていうのが一番の励みになりましたし、ね、本当にローキンさんにあの場感謝しますのが、もう一度みんなが出会って自分たちの活動を再確認できて、で本当に、ね、私どもとしてもなんか自分たちの自信につながるような素晴らしい本当に贈呈式だったなっていうふうに感じてるんですよ。
なるほど、ね、まあ、その贈呈式を受けて今準備されているのが11月23日今年も長井公園で、ね、イベント企画されてるんですよね。
はい、ね、ね、本当にいろんな方に集まってほしいな、まあ、もし集まらない方もオンラインの形でも何でもいいんですけども、なんかね萎縮しないで人付き合いができる、そういうことを目指していきたいなと思ってはいるんですよ。
なるほど、
うん、ね、でちょっとね誤解を生みそうなので言うと、まあリアルでやるよ、公演でやるよっていうことはこれ強みではあるんですが、やはり僕らの仲間の中には大きな病気を抱えていますとか、うんうん、ね、だから行きたいけど怖いっていうのは実際あるよとか、はい、ね、あとは慎重にやらなきゃいけないんだっていう方ももちろん仲間うちにはいるわけなんです、うんうんうん、だからね来れる人間だけじゃなくて、で来れない方も、まあ、何かしらなんか参加できないかなとか、あとまあ当日というのは難しくてもちょっと前の日はオンラインでまあ、ワークショップやろうかとか今いろんな話をしてまして、はいはい、うんうん、だからやっぱり、ね、参加するというのが実際来るだけではなくいろんな形で参加ができ、で発する言葉を発することができたりとか誰からの声を聞いたりとか、そういう感じでなんか自分がね、あ、一人じゃないんだなっていうことを改めて感じてほしいなっていう、まあ、そういうなんかことを考えたイベントにはしたいとは思ってはいるんです。
なるほど、まあでも捉えようにポジティブに捉えようと思ったらやっぱりそれが参加の幅を広げるというか、 参加の機会を、ね、よりなんていうか選択肢を広げる、ね、いろんな参加の仕方の一つにオンラインでとか、まあね、そこでワークショップも今や最初はみんな慣れなかったでしょうけれども今や皆さん使いこなしてですね、うんうん、そこでの交流も活発に今なりつつあるんじゃないかななんていうふうに思いますけれども、まあ、その点でいくと大きな病気を抱えられている皆さんであったりだとか外になかなか出にくい皆さんも、うん、参加できるような一つのきっかけにはなるのかなと思いますね。
はい、
まあね、コロナ禍で多分活動いろいろ大変だったと思うんですけれども、うん、まあ、そういう企画を通して、ね、今年のこの、ね、多分これまでになく、まあ、少しバージョンアップ、まあ、もちろん、まあ、来年同じことをすることも大切なんですけれども、ね、うん、少しバージョンアップさせたものを企画されてたりするんですけど、まだ中身は、ね、これからだと思いますけれども、今なんか言える範囲でこんなことを今やろうとしてんだっていうことがあれば教えてください。
そうですね、まあ、今まで通り、まあ、本当に、ね、人が来て喋る、
うん、
あ、久々っていう、もうそこがもう第一ではあるんですが、まあ、あとは YouTube ってやつですね、
はい、
なんか、まあ、YouTube とは言わんけどみんなが集まって各自映像をアップしてってっていうので、うん、まあ、もちろん公園の中の映像もあるし、でも公園に来れない人同士が今うちらこうやって集まってるよっていうのをアップしてもらったりとか、なんかお互いね、記録って形で映像に残しながらなんかお互い見合っても面白いかなとか。
うん。
だから今風の流れで言えば、なんかね、会話のキャッチボールするだけじゃなくて、なんか思いをバンバン投げ続ける。ね、いろんな誰が見るかわかんないけど、お互いのね、思いを投げてみて、受け取る人を待つって形の映像を各自アップしていってくださいみたいなことはやってみようかなって今思ってはいます。
なるほど。ね、面白いですよね、うん、やっぱり自分で自分 その日常を切り取って、うん、まだそこに自分も参加、自分も移って、うん、あ、今この人こんなことしてるんだ、考えてるんだっていうのがね、分かる状況を作るだけでも別のつながりにつながったりだとか、うん、別のなんか活動につながったりだとか、いろんなそのきっかけになりますよね。
そうなんですよね。
これまで3年前まででしたら長井公園でね、いろんな屋台が出て、
うん、
運動会とか、うん、音楽祭みたいなこともやられましたけども、それは今年は、まあ、若干縮小はあるにしても、
はい、
同じようなことはイメージされてるんですか？
ね、飲食、まあ、いろんな団体さんが模擬店を出すことはやろうかなと思っているんですが、今中の会議では運動会みたいなね、もう大勢の人が集まって接触することはちょっと、
うん、
今年は見送った方がいいんじゃないかなみたいな話が出ております。
あ、そうですね、
あそこだけはちょっとね割愛しながらも、うん、
そうですね、まあ、当たり前にできてたことがなかなかねできなくなったり、気を使いすぎて逆にそこまでしなくてもいいんじゃないのみたいな議論とか、まあ多分それは各団体そのね、いろんな議論を戦わしながらも、でもやっぱり一回なくしちゃうとね、また取り戻すの難しかったり、この辺が大変ですよね、うん、
そうなんですよね、
うん、長く続けてきてるだけにね、
うん、
ね、中津さんはねご参加もこれまでされてきたんですよね。
はいはい、
うん、
やっぱりまあそんな状況を、まあ、前日なんかワークショップかなんか集まりを持ってそこオンラインをって言ってましたけども、
はい、
当日もその様子なんかをこう中継するようなことも今お話しされてるんですか？
そうですね、まあ、ただ、まあ、うちうちの話を言いますとネット環境の話もありますんでね、
確かに
それを、まあ、主にはするのは難しいので、うん、でもやっぱりね僕今ね思ったのが、やっぱりこの12年やってきてね、過去の映像もちろんいっぱい持ってまして、
うんうん、
アーカイブってすごい大事なんですよ、
うん、
10年前自分こういうこと喋ったなとか、そう10年前こういう集まりでっていう、ちょっとやっぱり十何年やっても同じことをやってるようで、やっぱり時代とともに、特に東日本大震災以降、やっぱり1年1年みんなの気持ちの変化ってあるんですよね。だそういうのを踏まえて、なんか僕が将来的にしたいのが、まあ、今までの歴代の映像なんか編集してね、まあ、こういう変化が僕ら心の中あるんじゃないか、
うんうんうん、
だから毎年毎年そういうのの確認をする場になればいいのかなとも思ってはいるんです。
なるほどなるほど、うん、まあでもそれやっぱりね、過去を振り返りながら次を作るためにはやっぱり一回ね、どういう自分がどう変わったのかな、何をしていきたいのかなって振り返るタイミングって大切ですよね。 うん、まあそれだけじゃなくてやっぱりその1年に1回同じことをしたとしても、まあ人と人との間をつるのが祭りだっていう言い方をねする場合もあると思いますけれども、やっぱりそこで最近何してんのとか、うん、あ今こんなこと考えてんだみたいなね、ちょっとしたコミュニケーションがね、あの何かにつながること、また人と人との距離を詰めていくことにもつながると思うので、うんうん、ぜひですね有意義な企画にしていただけたらなというふうに思います。
はい、
ね、あのもうねあっという間に時間がこう迫ってきていますけれども、まあ、この11月23日のイベント、これは内容は、サイトの方に日常生活支援ネットワークさんのサイトなどにですね、はい、そのうちそのうちでもう少し今企画が今練られているところなので、できたらアップされていくのでぜひ皆さん見ていただきたいと思うんですけれども、最後にですね、リスナーの皆さんにですね聞いて、なんかこう伝えたいことがあれば、1分ほどお願いをしたいと思うんですけれども、いかがですか。
はい、もう本当にね、僕らお祭りって形をしますけども、本当にいろんな方が会って喋るっていうのが僕祭りだと思うんですね、
うん、
だから普段このラジオでこっち喋っても、ね、これも僕お祭りだし、家帰って家族と喋るのもお祭りだし、喋ることがいっぱい積み重なっていくことでやっぱり自分を確認したりとか、あ、自分と人のつながり大事だなとか思ったりとか、そういうなんか自分が元気になる、ね、自分と人の間に自分の人生があるとかね、そんなことを思えるような、まあ、そういうことをね、普段ね、その障害者の人に関わる、まあ、そんな仕事の中で感じてます。で、まあ、本当にうちみたいな団体さんが当日ですね、50団体集まります。うん、関西の元気な、そういうね、障害者の生活知る機会に、なると思ってますので、ぜひね、来れる方は来てほしいですし、また来れない方もね、ちょっと意識はね、持っておりまたら嬉しいなと思っております。
いや、ありがとうございます。ね、まあ、障害者の皆さんの日常をどう支援できるか、また日常をいかに送れる、ちゃんと日常のね取り戻せるか、普通に暮らせるようにと、また災害の時にはやっぱり取り残されないように、その人たちと共にどうその乗り越えられるかみたいなことをずっと寄り添って活動されてきた日常生活支援ネットワークさんですけれども、ぜひですね、いろんな活動されておられますし、ハッピーハッピーの方もですね、毎日ね、運営されているということですので、ホームページのサイトの方をチェックして、応援をぜひしていただければというふうに思います。本日は、NPO 法人日常生活支援ネットワークの理事、椎名康智さんをお迎えしてお話をお伺いしました。椎名さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
中須さん、また来月もよろしくお願いします。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。